誰にも乾いているなら私のところに来て飲みなさい。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が、命の川が流れ出るようになる。神様、私たちは潤いのない砂漠のような荒れ地のような、そのような世の中でこの一週間の旅路を歩んでまいりました。しかしもう一たび神様、あなたがオアスのもとに招き寄せてくださり、みずみずしい命の水を通して私たちの心を、魂を潤してくださることをありがとうございます。神ご自身が水路のそばに植わった木のように、私たち一人一人を流れのほとりに植えてくださり、そしてそのあなたから流れてくる生ける水をいただきながら、神様、まず自分が潤され、そしてその潤いが溢れ出すほどに満たされ、そして溢れ出したその命の水、祝福が私たちの愛する家族や親族、また職場の方々、地域の方々にまで流れ出ていく、そのような神様、オアシスをこの杉戸町でもあなたはお作りになろうとしております。神様、どうぞ私たちが求めてやまない本当の幸せ、心からの喜び、また変わらない愛、また本当に何が起こったとしても揺るがされることのない確かな平安を、主を今日もお与えくださいますようにお願いいたします。上からの良きもので、御霊なる神様の良きもので私たちを満たしてくださり、御霊の実を、愛を、また信仰を、希望を結んでいく私たちとしてくださいますようにお願いいたします。小さき下辺が今日も御言葉を語らせていただきますが、神様がお語りになりたいことをまっすぐに語ることができるように助けにしぶいてください。どうぞ私たちの心の目を開いてくださり、私たちの心を良い、柔らかい、よく耕された土地と変えてくださり、その地に御言葉がしっかりと根ざし、30倍、60倍、100倍の実を結んでいく私たちとしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。聖書はどうしても日本語に訳するときにですね、外国の言葉を使ったりしますので、どうしてもこうとっつきが悪いというかですね、日本人にこうしっくりこないということがあります。例えばアルファでありオメガとかですね、そういう言葉が出てくるんです。なんじゃそれはということなんですけども、これ日本語に訳しますと、アでありンであるということなんです。わかりますか？ひらがなをアから始まって、アイウエを書きつけこう続いていて、一番最後がンですよね。この一番最初であり一番終わり、アでありンである方、そういうふうに聖書は神様のことを紹介しているのであります。何が言いたいかと言いますと、つまり全てのものの始まり、最初であり、そして全てのものの終わりである方。歴史というものは、まさにこの方の物語と言われておりますけれども、ヒストリー、英語でヒストリーと言います。それはヒズストーリー。彼の、神様の物語なんだ、ストーリーなんだとよく言われます。そしてこの聖書66巻、今私たちが収められている、この、聖書を手にすることができておりますが、これはですね、あらゆる時代とあらゆる文化を貫く壮大な歴史絵巻ということができます。日本史に限らず、中国の三国史に限らず、ありとあらゆる国のですね、全てのこの文化や歴史をこう貫いているものがあります。少し昔、団子三兄弟という歌が流行りましたけれども、三つの団子がついているこの団子を思い浮かべていただきたいのです。神様というもの方がその櫛なんですね。でその櫛によって貫かれている三つの団子、ちょっとイメージしてみてください。なるべくどんな人にも分かりやすくちょっと聖書のメッセージを語りたいと思います。聖書を貫いている団子が、団子を貫いているこのものがあります。
三つの団子にはそれぞれ名前が付けられています。最初の団子には創造、二つ目は堕落、そして再び作られる再創造という、そういう名前が付いた団子が三つあるんです。最初のこの団子、創造という団子はとても素晴らしい、美味しい団子なんです。はじめに神が天と地を創造したという言葉から聖書が始まりますが、それが一番最初に、聖書のこの一番最初の言葉がその、はじめに神が天と地を創造したという言葉が出てきます。天地万物すべてのものを良いものとしてお作りになった。身をすべてが良かったと言われるところなんですね。そういう素晴らしいこのクリエーション、創造、それが最初の団子であります。で、聖書を見ていきますと、太陽も月も星も海も陸地も山も海も川も、そして植物も動物もそれぞれ各々その種類に従って神様が作られたというのであります。1週間7日間というサイクル、あるいは夕があって朝があるというこの日ごとのサイクル、また1年365日というこのサイクル、これもですね、神様がお作りになったものであります。そしてその創造の冠として私たち人間が神の形に似せて作られました。すべての作られたものの中で一番神様の栄光を表す、そして神様の代理人としてそのすべてを正しくすべ納めていくことが任されて委ねられた私たち、それがこの創造というものによって作り出されたものであります。そこには何のわだかまりもなく、何の不協和音もなく、すべてが調和していて、本当にこの絆があり、また命があり、またそれぞれに存在価値が、目的がある、誰もがこの生き生きと生きている、そういう場所であります。エデンの園という言葉がありますね。そこがこの最初に作られた場所ですけれども、そこはまさにこのオアシスのような命の水があふれる川が何本も流れ出てですね、全体がその土地全体が水で潤っている、みずみずしい場所でありました。エデンという言葉は喜びというふうに日本語で訳すことができます。エデンの園、それは喜びの園でした。本当に嬉しい、本当に生かされていることが嬉しい、そういうこのものをですね、神様が作ってくださったのでありました。それが一つ目の団子です。ところが晴れ渡っていた青空が出ていたところにですね、この真っ黒な雲がですね、こう全面覆ってしまうようなことが起こってくるんです。それが二つ目のあまり美味しくない、これ食べたら死んでしまうというこの団子なんです。毒がいっぱい詰まっています。神様の形に似せて作られた私たち人間がその神様を神様とすることをやめてしまった。私は作られた覚えはない、私は自分の力で生きています、私が神ですみたいなことを言い始めてですね、それで神様に要するに反逆したのです。神を神とすることをやめて自分が神様になろうとした、それがこの堕落と言われているものです。神様の恵みから落ちてしまったのです。そして神様との深い絆を、それを自ら引きちぎっていったわけです。その絆によって命が保たれていました。しかしもう自分は命の水など必要ないと言ってですね、この、まあ、咳をしてせき止めてしまったみたいなことですね。この地方にもこのたくさんのこの用水路があります。川もありますし、その前にもですね、南側のこの水路がありましたね。それがなければこの杉戸町もですね、これほど潤いのある、また実りの多い町にはならなかったでしょう。関東平野どこも行ってもですね、ちゃんと必ず用水路があるんですよ。で、今の季節になりますと、このたくさんのこの水量を蓄えたですね、用水路がですね、この水をいろんなところにこの流しております。しかし堕落というのはどういうことでしょうか。 農業に例えてみればこういうことです。私は水はもう必要ありませんと言ってですね、自分のところのその咳をせき止めてしまうんです。もう水入ってこなくてもいいです。自分たちだけで生きていけますから。そうしますとどうなるでしょうか。だんだんと日照りが続きますと、その田んぼはカラカラに乾いていくでしょう。少々雨が降ってもそれだけではやっぱり無理ですね。水路につながっていないと。なぜ私たちがだんだんだんだん疲れているのか、なぜ私たちがみずみずしい生き生きとした命を失っているのか、それは命の源であるその川の流れを自分でせき止めて、私は自分で生きていけますから、そのパイプライン、ライフラインにつながっている必要がありませんと言って、その関係を、絆を切ったんです。ブドウの木についている枝がですね、枝だけで生きていけますからさようならと言ってですね、自分がこう枝から切り離したみたいなものです。そこには干からびていくだけの、枯れ果てていくだけの、また失われていく命がそこに、生じてまいりました。それが罪というものです。神様をなしで自分は生きていけるんだ、神様なしで生きるということを選ぶ、命の水なしで生きていくことを願っていく、それこそがなぜ私たちが死ななければいけないのか、なぜ私たちが元気をなくしているのかという、その全ての原因であります。またそこに全てのこのあらゆる不協和音が出てきたんです。もう聞きたくないというこの叫び声とか、こう怒鳴り声とかですね、そういうものが溢れるようになりました。誰もが自分を偉いものとして、自分のものは自分のもの、他の人のものも自分のものみたいなんですね。全部自分のために利用しようとする、惜しみなく人から奪い、自分のためだけにそれを使おうとする人が増えてきました。命と絆と価値を失ってしまった人間、それがこの2番目の団子がもたらしたものであります。しかし再び神様はこの天地万物を新しく作り変えようとしておられます。まあ休みの時にですね、このリフレッシュして新しく力を入れてのレクリエーションというふうに日本語で言うと思うんですけども、これはですね、再創造という言葉を日本語にしたものです。リクリエーション、再び作り変える、再び新しいものに作り変える、本当にどうしようもなくなったこのものをですね、再び新品の素晴らしい価値のある、命のある、生き生きとした素晴らしい作品に作り変える、これを神様は三つ目の団子でなさっているのであります。創造、堕落、再創造、そこにはこう櫛があるんですけれども、歴史を貫く神様のこの櫛があります。三つあるんですけれども、最後の三番目の団子が一番おいしいんです。先のものに勝っています。なぜかと言いますと、失敗でさえも用いてですね、悪とか悪い計り事でさえも用いて、さらに良きことに変えてくださるというのですから、マイナスの分だけプラスになるわけですから、さらに良いものがそこで生み出されるわけです。再創造、それは失われた私たちとこの天地万物を神様が再び新しく作り変える、新しく創造するということであります。そこには命の回復があります。絆の回復があります。そして存在価値、目的の回復があります。それこそが聖書が語っている救いとか福音と呼ばれるものですけれども、神様はこの再創造の御業を、神の霊を一人一人に注ぐということを通して始めておられます。今日はペンテコステという日なんですけれども、この歴史の中に起こったこの素晴らしい神の、新しい時代の到来を、今日も聖書を通して見ていけたらと思っております。使徒の働きの2章を今日開いてみていただきました。2章の前半を今日は味わっていきたいと思いますけれども、もう一度聖書をお持ちの方は開いて見ていただけたらと思います。 三つ目の団子の始まりというかですね、その美味しいところが今日の場面であります。五旬節の日にあって皆が一つところに集まっていたと一節は記します。十字架のもとに力を合わせて祈りに専念していた兄弟姉妹たちの姿があります。まだ生み出されてはいないけれども、お腹の中で動いている、帯同している、そういう教会の姿です。祈りに専念している、心を合わせて御霊の与えてくださる、神様の与えてくださる約束に思いを寄せて、そして祈りに専念していく、そのような人たちの姿があったのであります。時間は朝の9時ぐらいだったようです。突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡ったとあります。この関東平野は空っ風が吹きますね、時々ね。突風みたいなのが吹きます。まあ、内陸性のような気候ですね。突然こう、にわかに入道雲が起こってですね、いきなりこう、突風が吹き始めるという中で、この建物もですね、結構揺れるんです。ゴーとか言ってですね、なんかこう、その辺の換気扇とかからこう、かなり外から、空気が入ってきたりするんですけども、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こって、その家全体が響いたんですね。もう地震のような感じです。そうするとその大きな響きの後で炎のような分かれた舌、炎のような分かれた舌がですね、現れて一人一人の上に、このとどまったというのです。炎のような分かれた舌、これが目に見える形で神様がその時表してくださった聖なる神の霊、聖霊のお姿でありました。なぜ今日炎のバーベキューをするのかここに炎のような分かれた舌というのがありますから、これをちょっと用いてですね、牛タンが出てくるかどうかは分かりませんがとにかく炎のバーベキューをしており考えております。そのような中でですね、不思議なことが起こるんです。4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊、神の霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。聖霊が話させてくださる言葉には、普通の人間がこう理解不可能な、聞き取れないような、いわゆる異言と言われるものもありますが、ここで語られたのはそれとは違ったようです。はっきりとした外国の言葉、人間が聞いてちゃんと意味がわかる、意味が伝わる、命のある言葉でした。伝えたいメッセージがあって、それを確実に伝えていくための言葉です。コミュニケーションの道具としての言葉です。他国の言葉で話し出した。その時に不思議な神の見えざる手によって、そこにはほとんどその当時の世界中の人たちが集められていたということを見ることができます。5節。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆるところから来て住んでいた。旧約聖書の背景を見なければいけませんが、旧約聖書の後ろの方でですね、イスラエルの国たち、ユダヤ人たちは戦争に負けていろんな外国の国に強制連行されていったんです。バビロン捕囚とか言われることですね。ですからユダヤ人たちはいろんな国々に散らばって離散して住んでいく、ディアスポラと言われますが、そういう人たちがこう地中海沿岸諸国、いやもう今でいうイラクとかイランとか、あるいはトルコの辺とか、アフリカの辺とか、もうローマの辺とかですね、いろんなところにこう散らばって住んでいたのです。その人たちがちょうどその時エルサレムに集められていた。そしてこの物音が起こるとですね、一体何事かということで、みんながそこにぞろぞろ集まってきます。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚きが消えてしまったと書かれています。それぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、例えばこういうことです。隣の韓国からこちらに来られている方いらっしゃいますが、いきなりですね、ハングル、韓国語でその神の福音のメッセージがですね、弟子たちが語り始めた。あるいは中国語で、あるいはタイ語で、 あるいは、モンゴル語で、あるいはですね、英語で、あるいはそのタガログ語で、もうそういう現地の言葉、そこに行って住んでた人たちですから、もうその言葉を聞いたら、あの言葉だってすぐ分かるんです。外国に住んでた人たちですから。今日本でも、この、外国にこう結構ですね、仕事で出かける人もいますし、そこでこう、いろんなものを立ち上げたり、仕事をしなければいけない、長期滞在とかですね、単身赴任とかいうことがありますから、でも、その現地に住んでいらっしゃる方はですね、例えばマレーシアに住んでいらっしゃった方は、マレー語がわかるわけです。聞けばですね、あ、これマレー語だ。その意味がちゃんとわかるんですよ。それぞれいろんな外国に住んでいた人たちがそこにいたんですが、それぞれ自分のいたその現地の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いたので、すごいことが起こっているということを覚えたんです。彼らは驚き怪しんで言います。7節。一体どうしたことでしょうか。今話しているこの人たちは皆、あのガリラヤの田舎の人たちじゃありませんか。一度も外国を旅行したことがないような人たちじゃないんですか。それなのに、私たちはめいめいの国の国語で話すのを聞くとはどういうことか。そしてですね、パルテア人とかですね、いろんな言葉が出てきますが、パルテア人、メジア人、エラム人、メソポタミア、これは現在のイランとかイラクの周辺です。そして、ユダヤはもちろんエルサレム周辺の地域ですが、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、これは現在のトルコ周辺です。黒海とエーゲ海と地中海に囲まれた半島の辺ですね。そしてエジプトとクレネに近いリビア地方、これちょうどギリシャの対岸にあたるこのアフリカの都市なんですけども、アフリカ大陸の北部にまでその人たちがいたんですけど、その国の言葉も使われていた。滞在中のローマ人もいたし、ユダヤ人もいれば回収者、外国人がユダヤの信仰に入った人たちもいる。クレテ人、エーゲ海を南に下った地中海に浮かぶクレタ島というのがありますが、そこにいる人たちも、またアラビア人、アラビア半島、今のサウジアラビアの辺ですね、そこにいた人たちも、その国の言葉で彼らが話しているのを聞いて驚いたのです。しかし、聖霊に満たされて生活する人はですね、どうも酒に酔ったと勘違いされることが多いのです。何かちょっとこう、いい気分になってですね、ほろ酔い加減のようなですね、こう非常にこの、喋るのが得意になっていたりとかですね、よくやたら歌を歌ったりとかですね、神を褒めたたえる歌を歌ったりとかしますので、ある人はこういうふうに言ったんです。彼らは甘いブドウ酒に酔ってるんじゃないか、朝っぱらから。何を酔っ払ってとんでもないことを言ってるんだ。と言ってあざける者たちもいたんです。そこで、シモン・ペテロは、他の11人と共に立って、この時こう背中を押されてっていうような言葉が使われています。聖霊に背中を押されて、それまで引きこもっていた人たちがですね、大胆に人前でスピーチをすることになったんです。声を張り上げて人々にはっきりと言います。ペテロの最初の説教がここに記されています。そのタイトルは、青年は幻、老人は夢ということであります。今日ペテロの説教を見ていきたいんですけども、まずこんな語りで始めます。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々よ。あなた方に皆さんにぜひ知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に今から耳を傾けていただきたいのであります。今は朝の9時です。ですからあなた方の思っていらっしゃるようにこの人たちは酔っ払っているわけではありません。これは旧約聖書の預言者ヨエルによって語られたあの預言の出来事が今成就しているんです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見る。老人は夢を見るんだ。その日私のしもべにも恥さめにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるであろう。 まあ、そこまでしか今日見ない予定なんですが、ペテロの説教の前半の部分、そこで今日注目したいのは終わりの日にというまず言葉です。今日の御言葉に記させていただきましたが、17節、終わりの日に、そうです、もう団子がかなりこう端の方に来ている状態、創造で始まった、ね、堕落で台無しになった世界、しかし再創造が始められて、その始められたということはもう世界の歴史に終わりが近づいている、あで始まってあいうえをかきすけとさしすけととずっと来ている歴史がついにうに近づいているんです。終わりの時、そうです、今週末エスカトンと言われていますが、世の終わりに近づいている歴史が、全てがこう収束してある終わりに向かって近づいている時であります。今は終わりの日だ、終わりの日に神様はこう予言なさった、こう約束されていた、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、そうです、これが新約時代に最も変わったところでしょう。かつての旧約時代にはある特定の人にしかその聖霊という方は注がれませんでした。特定の油注がれた王様だとか預言者だとか祭司とか、あるいは特定の人だけがその神の霊を豊かに注がれ、豊かに神様に用いられていきました。しかしこの新約の時代はそうではないんです。皆さんお一人お一人に神様が無尽蔵に上からの良きもので満たしてくださるというのです。全ての人に注ぐというんです。老いも若きも、息子であっても娘であっても、女性であっても男性であっても、しもべにもはしためにも、どんなに身分社会的に阻害されているような軽んじられているような人であっても、立派な人であってもということです。全ての人に神の霊を、私の霊を注ぐのだとおっしゃったんです。その時に何が起こるのか、注がれた人たちは予言をするというのです。これは未来のことを語るということではなくて、いわゆる占い師がやるようなことではなくて、神から預けられた言葉を語っていくということです。予言という言葉は日本語に直すとこう2つ の, この 表記がありますけれども、いわゆるこの予知とかの予という言葉の予言というのは、まあ、占いとかそういうのがすることですけども、聖書の予言というのは預かるという言葉を書きます。言葉を預かるんです。神様から言葉をいただいて、そしてその聖霊なる神から与えられた言葉を語っていく、それが予言と言われるものです。まあ、今日なんか東京近辺では予言カフェとかですね、なんかちょっと怪しげなところもあるみたいなんですけども、しかし聖霊なる神様が注がれた人は誰であっても素晴らしい神様の御業を喜びを持って語っていくことができるようになるんです。いや、もう語らずに折れなくなるんです。そうでしょう皆さん、これ本当にこう、例えなんですけども、例えです。例えばこの水がですね、もう世にも類まれな美味しい美味しいお水だとすれば、それを手に入れた私はですね、はーっていう感じで、これ美味しいから皆さん飲みなさいってぜひ宣伝したくなると思うんですよ。そうです、皆さんもそうですよ。なんかこう美味しいものとか素晴らしいものをね、発見した人時には、これぜひ素晴らしいから見てごらんとかですね、あなたもこれ買ってみたらっていう紹介したくなるでしょ。そういうことが起こるんですよ。こう聖書に書かれていた福音がこの命のある言葉として私に迫ってくる、今も生きている神の言葉として私に迫ってくる、昔の昔話じゃない、今も生きて働かれる神が今も生きてらっしゃって、目に見えないけれども本当に私のようなものに心に触れてくださる、その時に人は新しく作り変えられるんです。本当に暗い顔をして落ち込んでいた人がですね、ハレルヤとか言ってですね、喜んで神を褒めたたえていく、そういう人たちにまずこの12人が変えられたのでありました。いや、それだけではないんです。人たちだけではない、その弟子たち一人一人が漏れなく聖霊をいただいてですね、神の素晴らしい御業を外国の言葉で語り始めたというのでありました。その予言の中には幻とか夢があったんです。青年は幻、老人は夢、いいなと思いますね。 老人になって夢がなくなると、これはもうかなりもうちょっと生きていても仕方がないかっていうか、もう早く迎えが来てほしいとか、そういうことになるんですけども、そうじゃないんです。老人になっても夢を神様与えてくださいね。で、もし願う、もし許されるならば、もう一日、もう数年生きさせていただいて、その夢のために自分ができる最善のことをしていきたいということですね。いつまでも夢を追いかけていくことができる人。これ素晴らしい年の取り方だと思います。アンチエイジングではありません。ただ単にですね、老化に対抗していくということじゃなくて、これ夜年には勝てないことがあります。でもですね、本当に夢に生きていくということはどんなに老化してもできるでしょう。神が霊を捨ててくださるならば。自分がたとえこの世の中から先に召されたとしても、続く自分の子供とか孫とか、次の世代の人たちがその夢を受け継いでくれるはずだというその期待の中で、夢のバトンタッチをしていくんです。青年も青年、今本当に夢とかね、希望がない青年が増えているんですけども、これ危機的なことです。もう小学生から夢とか希望がないって言うんですよ。小学生が疲れたとかですね、引きこもってるとかね、これ異常な国ですよ。若者が夢が持てないんですよ。結婚に夢が持てない。仕事をすることに意味が見出せない。歯車のように使われて、使い捨てられていくことに対するその拒絶感。実は青年と老人というのはいつの時代にも特に特別持ち上げられたり、あるいは下げられたりするものでありましょう。青年は時には使い捨てのように、この軽んじられていくこともあります。即戦力のように。しかしもう一度疲れたらですね、もう使い捨てということでもう切られていくこともあるでしょう。老人は老人で、本当にですね、これまでその人たちが頑張ってきて暮らさせたことによって今の自分たちがあるんですけども、そのことを無視してですね、何かこう厄介者のように見ていくとすれば、それはもう本当に悲しいとしか言えないでありましょう。しかし神様は、老いも若きも共に夢を見ていくことができる、そんな素晴らしい救いをですね、備えてくださっております。今日は国外宣教デーということで言いますけれども、後でですね、海老名博先生という方が、今度新たに台湾に宣教師として派遣されていく、その教団総会の時の、証の映像を見たいと思うんですけれども、それに先立って、この、私たちの教団がどのような夢を持っているのかということをちょっと紹介したいと思うんです。教会形成アジア21世紀にアジア全域に宣教師を送り出す。実は今年はこの私どもの日本同盟キリスト教団が国外宣教を始めてから45周年目です。で、具体的な一つの目標として、国外宣教70周年にあたる2034年、今から25年後ですけども、今から25年後までに、ということは私が60数歳になっているんですけれども、その時までにアジア全域に宣教師を派遣するというビジョンが与えられています。日本の外務省の振り分けですと、ちょうどアジアが21あるんです。インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、中国、ネパール、パキスタン、バングラディッシュ、東ティモール、ブータン、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス、これで21あります。あと25年でこの21のすべての国に宣教師を派遣するんだというビジョンが与えられています。そしてそのアジアの人たちと手を取り合って世界宣教を成し遂げるんだ、この最終バトンをすべての人に渡して、そしてイエス様が来られるのを待ち望む。主が再び来られるその日も近づいておりますから、今はまさに終わりの時であります。いろんな新興宗教が、今は世の終わりだからですね、何とかに帰依しないと日本は滅びるとかですね、いろんなことを言っていますが、聖書そのものがまさに終わりが近づいている、万物の終わりが近づいている、だから身を引き締めて、夜明けが近づいているから暗闇のような生活をするのをやめて、一切の神に嫌われることをやめて、光の中を歩んでいきなさいと
命じられています。クリスチャンでさえもともすればですね、夜中のようなこそこそした生活をしているとですね、突然来る 朝にこう右往左往しないように、ちゃんと油を垂らさないで、そして油断しないで、いつ主がお見えになっても大丈夫のように、いつ召されても大丈夫のように、その日その日のベストを生きなさいと紹介されています。一つのこの詩を紹介したいと思います。アジア版 I have a dream、 アジア版私には夢があるというようなものなんですけども、台湾の長老教会の元、総主人総幹事の江春明先生という方が、この特にこの日本のことを覚えながら、世界宣教について夢見ておられる、その内容です。お読みいたします。美しい日本がもっと美しくなるように私は祈っている。外面的に美しい日本が内面的にもっと美しくなるように、物質的な日本が精神的にもっと豊かになるように、青くうねりながら白波を立てる太平洋に美しく浮かぶ島国日本、富士山や日本アルプスの連峰が気高くそびえる国日本、桜の花が春の野に見渡す限り咲き乱れ咲く国日本、春夏秋冬がそれぞれの美しさを鮮やかに繰り広げる国日本、人々が生け花や茶道や書道をたしなみ、道端で礼儀正しく挨拶を交わし、善意と誠をもって他人と交わる国日本、詫びと錆の文化を誇り、精魂を打ち込んで仕事に励み、恩義には命をもって報いる美徳の国日本、私は心から日本に敬意を表する。しかしこの日本が1895年から50年の間、台湾を植民地として治めた。いろんな良いこともあった。鉄道が敷かれ、交通が便利になり、農業や工業が盛んになり、教育が普及し始めた。しかし悲劇もあった。台湾の人権と主体性を主張する人たちが数多く投獄され、迫害され、殺害された。神社参拝や宮城遥拝が強要され、各家庭に神棚を祀ることが命じられた。違反する者は誰彼の区別なく罰せられ、それゆえに殉教する者も出た。人間にとって最も大事な信仰の自由、宇宙万物を創造された神を拝む自由、真、善、美の源を追い求める自由、究極的な真理に従って真理に生きる自由、それらのものが奪われた。教育にも差別待遇があった。日本人の子供は小学校で、漢民族の子供は高学校で、先住民の子供は山頂学校で教育を受けた。先住民の文化や漢民族の文化は抱きされ、日本文化のみが唯一のものとして尊重された。多様性に富む世界各地の文化は等しく尊重されるべきではなかったか。台湾の経済と物産は日本の監視と財閥によって牛耳られ、台湾の庶民は貧困な生活を送らねばならなかった。日本政府による台湾人の公民化運動は、台湾人から自尊心と固有の文化を奪い、日本的に解生命しない者は非国民とあざけられて、公民のいろんな特権から除外された。しかし解生命をし、日本語を語り、高い教育を受けた後でも、結局は二等国民としてあしらわれた。世界にその美を誇る日本に生まれ、美しい文化を持ち、美しい伝統を受け継ぐ日本人によって治められたのに、台湾はなぜこんなにも多くの悲劇に遭わなければならなかったのか。日本の美しさの背後に何か恐ろしいものが隠されていたのだろうか。私はノーと言いたい。強い衝動に駆られる。しかしなお一つのことだけは否定できない。それは人間誰しもが持っている罪、私欲、利己心というものがそこにもあったことである。 日本を攻める資格は誰にもない。台湾人もいろんな形で日本に迷惑をかけ、アジアの諸国や発展途上国の国々を傷つけてきた。いかなる民族も異民族を攻め残酷にあしらった過去がある。結局人間は罪深い存在である。自分のみを愛し、自国の利益のみを求め、上の者にこびへつらい、後から来る者を突き落とし、邪魔する者を消す。それが罪深い私たちの人間の姿である。人間は万物の中で最も恐ろしい動物である。毎日数えきれないほどおびただしい数の牛や魚、鶏、豚、羊などを殺してそれを食べ、動物や植物を犠牲にすることなくしては生きていけない人間。他人の汗と涙の上に出なければ自分の幸福を築くことのできない人間。向上すれば天使のように美しくなるが、堕落すれば地獄の鬼よりも醜悪になる人間。私は自分がそのような人間の中の最も醜い一人であることを懺悔する。しかしイエス・キリストの十字架と復活のゆえに、私は自分自身に対して失望しない。そして日本に対しても失望しない。いや、日本に対して特に大きな期待をかけている。私は日本が必ずより美しくなると信じて、その日の到来を夢見ている。日本人が天皇に対して忠誠を尽くしたように、いや、それ以上に真理に対して忠節を尽くす日がやってくる。その日、日本人は相対的なものを絶対化しない。神以外のものを神としない。そして、真理と善と命の源である唯一の神に命も富も才能をも全てを捧げる。その日、日本人は自国民を愛するのみでなく、アジアの人たちや世界各国の人たちを兄弟よ姉妹よと呼んで温かく抱擁する。そして貧困や公害、飢餓、失業、病気、無学などに苦しむ人たちに愛の手を差し伸べる。その日、日本人は人権を剥奪されて不義と圧政と不平等にもだえ苦しむ人たちの苦難を共に担う。その日、日本人は自由と平等とデモクラシーのために戦う各国の人たちに心からの声援を送る。その日、日本人は正義と平和と人間性の回復に熱血を注ぐ全世界の人たちと手を取り合ってまっしぐらに前進する。かくして日本はついに真理の花、正義の花、信仰の花、希望の花、愛の花が咲き乱れる国となり、その芳しい香りは全世界に漂い、その美しい新芽は人々の傷を癒し、その素晴らしい実は全人類に新しい喜び、新しい希望、新しい力を与えるようになる。ああ、その日の到来を待ち望んで、私は今日も熱い祈りを捧げている。
これが台湾の地にいらっしゃる、かなり日本語が上手な江春明先生が日本語で書いた詩であります。1990年の4月の復活節イースターの時にこの詩が書かれて、2001年でしたでしょうか、東海地域に住んでいた時に選挙会議があった時にこの詩を初めて知ってですね、その時から私の夢の中の一つにもなっておるんです。本当にこの安倍さんではないんですけども、この美しい日本がさらに美しくなるように、本物の美しさを持って日本とアジアと世界の一人一人にお仕えすることができる、貢献することができる国になるように、神様はそのような機会を与えてくださると信じます。一人一人はちっぽけな存在ですが、しかし神様は小さなものを、取りに足らないものをあえてお選びになってすごいことをしてくださる。この後見ていきますが、その時の世界の中心がまさに教会になっていく。そして世界の中心で愛を叫んでいくこの使徒たちがいます。そしてですね、本当に世界がこの人たちによってひっくり返っていくんですよ。その素晴らしい御業は今も現在進行形で、この教会にもこの時代の最前線として、
ここがエルサレムとしていろんな使命が与えられていると願います。覚えております。それぞれ神の前に祈る時を持てたらと願います。声に出せる方は声に出してぜひお祈りください。一緒に祈っていきましょう。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける川の水が流れ出るようになる。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。天のお父様、感謝します。あなたが私たちに夢を、希望を、素晴らしい将来を託していてくださることを感謝いたします。どうか私たちがますます上からのみずみずしい御霊なる神様に満たされ、満ちあふれ、そしてまず私たちの心がオアシスとなり、そして周りの人たちを潤すことところの本当に祝福のもとへとなっていくことができますように。砂漠の地の中に形作られていくオアシスの一人一人となっていくことができますように。そして神様、飢え渇いている人たちに命の水を届けていくことができるように、私たちを祝福して用いてくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。